希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌29番です。お座りください。礼拝式開式のお祈りを三好牧師に捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。天地万物すべてのものをお作りくださり、すべてのものを保ち、すべを治めておられる尊い御名をあがめます。あなたの一人子、主イエス・キリストをこの世に送ってくださり、この方をが私たちを愛して、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。この朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いていてくださり、感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人を主の御前に導いてください。今御前に捧げる祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福し、お受け入れくださいますようにお願いいたします。恵み深い主なる神様、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。様々な危険から私たちを守り、健康を与えてくださり、私たちの小さな働きをもお支えくださり、助けていてくださることを感謝いたします。お互い他人同士でありました私たちが、兄弟、姉妹として共に座り、共に御言葉を聞き、共に祈りを捧げ、共に賛美できることは、ただただあなたの祝福があってのことであります。あなたの祝福をいただいて、同じ神の家族として共に礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。しかし私たちはこの祝福を恵みと捉えず、神の家族とされていることを忘れやすいものであります。互いに仕え合うこと、祈り合うことができません。日々それぞれの忙しさの中にあり、お互いを思いやり、気遣うこともあまりできていません。どうかイエス様、私たちを愛して、罪から救い出して、神様の許しの中に生かしていただいていることを今思い起こさせてください。あなたの愛と救いによって同じ家族として、共に恵みを分かち合い、心を合わせて賛美を捧げることができますように、幼子から長い人生を生きた者まで、イエス様によって結ばれた神の家族となることができますように、どうぞ私たちを導き、助けてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。聖霊のお導きを与えてくださって、私たちの心が開かれ、御言葉が語られ、あなたの御心を知り、信じ、あなたに従うことができますようにお導きください。神の家族である方々の健康をどうぞ顧みてください。体の弱さを覚えている方々、痛みを抱えている方々をどうぞ癒し、助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。高齢になっている方々を特に守って、あなたの平安に満たしてください。様々な諸事情でここに集うことが難しい方々、顧みてください。神様、あなたの深い憐れみによって、どうかあなたが共にいて守り、祝福してください。 共に礼拝を捧げることができますように、あなたの導きを切にお願いいたします。私たちの教会の家族の子どもたちを守ってください。今日は子どもの日として、子どもの祝福を祈りたいと願っています。主イエスは私、子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものですと言ってくださいました。神様、あなたの恵みがこの子どもたちに注がれ、祝福をお与えください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様が分かり、神様の愛が分かり、神様を信じる信仰へとお導きくださいますようお願いします。また神様、松山のぞみ幼稚園の子どもたちをも祝福してください。幼稚園で子どもたちは神様の言葉を聞き、神様に祈り、賛美歌を歌っています。神様から守っていただいていることを知ることができますように、心も体も神様の恵みによって育っていきますように、どうか指導にあたる先生方の健康を守り、その働きを祝福し用いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。立ててくださる説教者をあなたが用いてくださって、あなたの御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。能登半島地震の甚大な被害の上に、復旧がなお進まず、まだなお避難所での生活を余儀なくされている方々があることを聞きます。その方々を守り支えてください。また作業に当たっている方々も守ってください。世界各地で争い、戦争がなおも続いています。一般の人たちまでも犠牲になって苦しんでいます。これ以上犠牲者がありませんように、どうぞ守ってください。指導者たちが戦うことの無益なことを知って、和解に向けて話し合い、和解することができますように、どうぞ導いてください。戦うことをやめて、早く戦争が終わるようにどうか助けてください。主よ、今御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げします。お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌93の 5A です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をお捧げします。賛美歌470番です。 購読文、購読詩編の127編、1節から5節です。主ご自身が立ててくださるのでなければ、主ご自身が守ってくださるのでなければ、朝早く起き夜遅く休み少量してパンを食べる人よ、
それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。見よ、子らは主からいただく修行、タイの実りは報い。いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、お座りください。着席のまま賛美をお捧げします。賛美歌484番です。今日は口語訳の歌詞の方を使います。賛美歌集をお持ちの方は右ページの下の段をご覧ください。本日の聖書箇所を拝読いたします。マルコによる福音書10章13節より16節です。新共同訳聖書では81ページ上の段です。拝読いたします。マルコによる福音書10章13節。イエスに触れていただくために 人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかし、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。今朝は子供のようにと題して、三好牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
本日は礼拝の中で子供祝福式を行おうとしています。子供たちのために神様にお祈りをする時であります。神様が子供たちを愛してくださいます。その大きな愛を覚えて、子供たちが神様から愛され、心も体も健やかに成長しますようにとお祈りしたいと思っています。で、今日は6月の第2日曜日なんですけども、子どもの日、花の日という教会の記念日となっています。今から150年ほど前、アメリカのある教会である牧師が子どもたちを中心とした集会を持って、子どもたちの祝福を祈る時を行いました。その時から各地で子どもたちのための集会を持って、子どもの祝福を祈ることが始まりました。それが6月の第2日曜日、子供の日となっています。またこの季節が花の多い時期でもあるということから、教会に花を飾ったり、花を持って病院にお見舞いに行ったり、お花を施設にいる方々に届けたりする習慣となりまして、花の日とも呼ばれています。今日この子供の日、また花の日と呼ばれるこの時、皆さんと一緒に子供たちの上に、そして、祝福があるように一緒にお祈りを捧げたいと思っているわけです。で、そのような子供祝福期を行う前に、聖書の言葉から子供を祝福する、子供のようにということについて一緒に学びたいと思っています。今、先ほど司会者が読んでくださいましたマルコによる福音書10章の13節以下に記された出来事を見つめながら学びたいと願っています。主イエスがいつものように集まってきた人たちに神様のお話をしているときに、人々が自分の子供たちをイエス様に触れていただくためにイエス様のところに連れてきました。で、このイエス様がおられた当時のユダヤでは、子供たちを街道に連れてきて祝福してもらうということが習慣としてありました。ですからこの日もお父さんやお母さんたちは、主イエスに触れていただければ子供たちが祝福されると思って身元に子供たちを連れてきたのでありました。子供たちが連れて近づきますと、多分あたりがワイワイ賑やかになったのかもしれません。弟子たちは子供たちを連れてきた親たちを叱りました。子供たちはここに来てはいけません。子供たちを静かにさせなさい。と厳しく叱って、子連れの親子たちを追い払おうとしたようであります。弟子たちはどうしてそんなことをしたのでしょうか。弟子たちとしては、イエス様のためになることを何でもしようといつも思っていました。イエス様が多くの人々のためにお話をしたり、病気の人を治してあげたりと、あまりにも忙しいことを弟子たちは見ていましたから、それゆえこれ以上、この煩わされないようにと、弟子たちなりの配慮があったのでありましょう。今イエス様はお話になっている。その時に、右も左もわからない子供たちが、慣れ慣れしく、まあ賑やかにですね、子供たちが騒いでしまうと、それは良くないのではないか。子供たちは静かにできない。だから このイエス様のためには静かにさせるだけじゃなくて、この子供たちを近づかせないことが良いことだと思ったようであります。そのようにいつもイエス様のおそばで仕えている弟子たちにとっては、そのようにするのがふさわしいと判断しました。弟子たちからすれば、自分たちのできることはイエス様がお話ししやすいように環境を整えること、周りの人たちを静かにさせることが自分の役目だと思いました。それゆえ弟子たちがはイエス様に触れていただきたいと近づく親子に、それはダメです、今イエス様はお忙しい、そんな時間はない、さっさと帰りなさいと叱って追い返そうとしたのでありましょう。するとその様子をご覧になった主イエスは、弟子たちの声よりももっと大きな声で弟子たちを叱られたというのですね。14節にあります。イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。主イエスは弟子たちの何に怒っていらっしゃるんでしょうか。それは弟子たちが自分に与えられた弟子としての権威を振りかざして、霊的に傲慢になっていたことに対してであります。皆が静かにしてるんだから、騒がしくする子供たちは静かにさせるべきだ。ここから遠ざけるのは当然だという弟子たちの考え方が良くないと思われたのです。そのままなら幼子や病気で苦しんでる人たちを締め出してしまう危険がありました。それは良くないと感じられて厳しく叱られました。主イエスはエルサレムに向かって進んでおられました。十字架に向かおうとしているその時、主イエスはこの幼子との時間を大切にしようとしておられます。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならないと命じられました。それはなぜかというと、神の国はこのような者たちのものであるからだと言われます。主イエスがいつも神の国と教えられました。この神の国は、どこか別世界があってユートピアがあるというそういう意味ではなくて、神様がこの世界に王となって支配しておられるそのご支配です。神様のご支配がイエス様において地上に表されている。神様が人々を愛をもって支配し、守って祝福していらっしゃる。神の国はこのような者たちのものである。その意味は、神様のご支配がこのような者たち、すなわち子供のような者たちにこそ与えられているんだと言われるわけです。子供のような小さくて弱い存在を神様は愛しておられ、優しく見守っておられるわけです。子供たち、特に幼い時は特に親の庇護のもとに守られないと生きていけない存在です。幼子は親の愛を自然に受け入れています。その幼い子供たちを神様はご自身の大事な大事な存在として受け入れて守っていてくださいます。そのような子供をも神様は愛され、優しく見守っておられます。神様の愛は限りない、深くて熱い愛です。神様の一人子イエス様の表された愛は、私たちを救うためにご自分の命を十字架につけて、私たちの身代わりとなって、私たちを罪から救い出してくださるほどの大きな愛です。神様は、イエス様は私たちを決して見捨てられません。私たちを愛してくださいます。そのイエス様は子供をも愛するゆえに、子供を排除しないで、喜んで受け入れ、歓迎し、祝福しようとしてくださいます。ですから、イエス様は子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならないと言われました。子供たちは神様から愛されています。招かれています。私たち親、子供たちを見守る者である私たちは、このイエス様によって子供たちが祝福されるようにと、一緒に神様にお願いしたいと願います。で、もう一つのポイント、こちらの方が実は大変大切なんですけども、 主イエスは子供のように神の国を受け入れる人こそ神の国に入るのだと教えておられます。これは子供たちにではなく大人の私たちに向けて教えておられる教えです。15節にはっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。で、同じような言葉がマタイの福音書18章の3節ではこういう言い方になっています。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないと言われました。これは2つとも同じ意味です。イエス様の用意してくださる神の国、神様のご支配、神様の愛と祝福の中に私たちが入れていただくためには、子供のように神の国を受け入れる人になることです。神の国に入るためには、心を入れ替えて子供のようになることだとイエス様は言われています。では、この子供のようにとはどういうことでしょうか。まあ、私たちは子供というと、誠に純真で素直で素朴であり明るくて元気な存在だと思います。だからその子供の姿を真似て私たちは純真で素直で素朴で明るくて元気になることが神の国を受け入れることと言われてるんでしょうか。でもどうでしょうか。子供を見ていきますと、自分が子供時代の時もそうでありますけれども、純粋無垢な良い部分もありますけれども、それだけではありません。意地悪な部分、わがままな部分、あるいは人を人と思わないで冷たい部分、自分を優先してしまう部分、そんなところも子供たちは持っています。何か人の意地悪をしてしまうところも持っています。よく見てみますと、子供は小さくて弱くて未熟な存在です。ただ親に抱かれて安心している幼子がの姿があります。親から差し出されるものを疑うこともしないで無心で受け取ろうとするところもあります。親から差し出される食事、真心、いろんな言葉を疑うこともしないで無心で受け取っています。ですから不安に親から出されるものがこれは大丈夫だろうかとこう不安に覚えることはないわけです。怯えることもなりません。本当に親を信頼して自分の身を委ねているわけです。イエス様が子供たちをこそ受け入れて愛して救ってくださるのですから、そのように子供たちが自分には何もない、他の人に頼るしか生きていけないと差し出されたものを素直に受け取る、まさにそのように神様から愛され、神様から救い出していただいた恵みを私たちが無心で受け取っていこうとすることを、神様はその子供のようにと言っておられるのではないかと思うわけです。子供が無心で差し出されたものをそのまま受け取るように、私たちも神様に対して子供のように信頼しなさいということだと思います。その姿は三条の説教でイエス様が教えられた言葉である、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとの言葉と同じであると私は理解します。主イエスは幸いなのは心の貧しい人だと言われました。貧しいということは、自分が生きていく必要なものが足りなくなっていてひもじい状態です。心の貧しいとは、苦しみや悩みの中で心も体も共に疲れて自分は何にも持たない、ただ神様に頼るしかないという状態を指しています。私たち人間はうまくいっているとき、何か自分がで何かできると思っているときは自分で頑張ってしまい神様に頼りません。しかし苦しみや辛い経験の中で自分の無力さ、自分には何もない、でも自分には神様がおられる、この私を心配し愛してくださる方があると気づくとき幸いです。心の貧しい状態は、それは子供の姿でもあるのです。 子供は小さくて弱くて、周囲から差し出されるものをそのまま受け取るしかできません。そのものをイエス様は幸いだ、神様から祝福されたものだと言われ、天の御国はあなたのものですと宣言されます。神様は私たちに祝福を与えようとしてくださいます。私たちもそれを受け取るために、この子供のように素直な信頼する心を持って感謝してそのまま受け取るようになりたいものだと思います。イエス様はあの子供たちだけではなく、今日の私たちもその子供のように神様に信頼して近づいていくとき、神様の愛をいただき祝福をいただきます。神様の恵みの中に受け入れられるのです。その祝福に預かることができるように、主イエスが私たちをも神の国に招き呼びかけていてくださいます。このお方によって豊かな祝福をいただくことができるわけです。神様の愛、神様の愛を、祝福をいただきながら、私たちは新しい歩みをすることができます。それをご覧になった主イエスはどうされたかというと、16節を見ますと、そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたとあります。主イエスは近づいてくる子供たちをご覧になって、にこやかに子供たちを迎え入れて、その子供たち一人一人の顔を見て、その心を受け止めて子供たち一人一人を抱き上げられました。そして主イエスは両手をその子供たち一人一人の頭の上に置いて、心を込めて祝福なさったのだと思います。祝福を祈ってくださいました。このような主イエスが子供たちに表された心のこもった祝福を受けた子供たちも、そしてそれを見守る親たちも、どんなにか喜び励まされたことでありましょう。生きる喜び、主イエスからの恵みにあふれる愛、それを受け止めながら、そこから新しい歩みが始まったのであります。今日も子供たちと共に、生きる喜び、主イエスからあふれる恵みを、与えられていることを感謝して、新しい歩みに導かれたらと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美します。御言葉を感謝いたします。イエス様は幼い子供たちをご自分のもとに迎え入れ、豊かに子供たちを祝福してくださいました。神の国はこのようなものだから、のものだから、子供たちを祝福してください。そして子供たちだけではなく、私たちも子供のように素直な心で信頼する心を持って神様を信じ、お委ねするとき、神の国に入るのだと教えられます。どうか私たちも神様、あなたを心から信頼して、あなたにお委ねしていくものとさせてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美を捧げします。お体にご支障のない方はご起立ください。子供